エレミヤ書52章12節から23節です。はじめに12節から14節までを宣言させていただきます。第5の月の10日、それはバビロンの王ネブカデレザル王の第19年であった。バビロンの王に仕えていた自由長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。自由長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を全部取り壊した。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、今日もまた御言葉として私に命を与えてくださるこの恵みを感謝します。この週の半ばの水曜日、主よ、我ら共同はあなたの宮に集い、そしてあなたの御言葉に耳を傾け、あなたの命に豊かに預かりたいと願います。今主よ、この取り継ぐしもべの唇を清め、通りよく管としてくださいますように、また預かる一人一人の耳を清くしてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の御名を褒めたたえ賛美いたします。エレミヤ書ですね、毎週水曜日の昼礼拝はエレミヤ書の公開説教なんですけれども、ちょっと今日初めて参加された方には申し訳ないんですが、最後から2番目の説教です、ね。52章という長きにわたる章でしたけれども、そのエレミヤ書の、ね、もう初めから、どういう時代だったか、この神様に反逆する時代でした、ね。ずっと、ね、このイスラエルという王朝、サウル王から始まり、その次のダビデ王によって確立され、ソロモンによって本当にね、巨大な国になった。ところがソロモン以降ずっとですね、神様に反逆し続けてきたんです。エルサレム神殿、ソロモン王によって非常に壮大で美しい神殿が建てられました。ふんだんに金銀銅、青銅を使って贅沢を凝らしたその神殿。それがいよいよ、この今日の箇所、52章の12節から読みましたけれども、破壊されて、そしてその中のすべての持ち物は奪われていってしまうんですね。何故にこのようになってしまったのか。これはね、神の民、それは確かに祝福があります。しかしそれは条件付きです。神様の言葉に従っているならば、神様と共に歩んでいるならば、その祝福は膨大になっていくんですが、しかしその神の御言葉に反逆してしまう、ね、神の御言葉がありきなのに、その御言葉をあえて無視して軽んじて我が道を行くとするならば、その、ね、集落ぶりは世の人よりもはるかにひどい集落ぶりになってしまうんですね。ですからそのことを書き記すためにこのエレミヤ書が書かれたわけです。この第5の月の10日、その時に、ネブカルアタンという、ね、このバビロンの侍従長がエルサレムに来て、そしてこの主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き払って、ね、建物をすべて火で焼いて、そして、ね、さらにこのエルサレムの城壁は徹底的に取り壊したと、ね、書いてありますね。
あのね、聖書をこれを見るときに人の名前が出てきたり、このね、年度が出てきたり、数字が出てくるとき、皆さんこれをね、本当に自分と関係ないからつってね、すっと素通りしてしまうということなんですけれど、なんでこれが書いてあるかつったらね、世界中のその資料を見ても、ね、これが合ってますっていうことを、聖書はもう語ってるんです。だから、これ分かりやすいこの言葉で言うと、ネブカデネザル王の19年、ね、治世19年のこの5月10日、ね、だからもう何日までも正確に書いている。これがね、聖書がどれだけ確かな、 ものかという。これね、もし間違っていたら、間違っていたら聖書は違うよっていうことをね、自分で暴露するようなことになってしまう。だから聖書に表だった人が出てきたり、その数字が出てきたりすると、主は言ってるんですね。確かなことだから確かに信じてくださいということなんです。人がその知性が栄華に満ちた知性になるか、そして富まれた知性になるか、幸せな知性になるか、すごやかな知性になるかということは、その人自身が主との関わりをどのようにしてきたかのバロメーターなんですよ。で、それをよくわかるのが、皆さんがごくよ、よく、知っている旅で。旅でというのは、七次会の、ね、小さな、この、本当に幼い牧者に過ぎなかった。息子たちの中で一番、力がなかったので、お前は七次の門番してろということで、使わされていて。そして、預言者サムエルが、その一世の家に行って、次のイスラエルの王になる人をね、油注ごうとしていた時に、まさかこの子じゃないということでもう確信していたので、親が。ね、そのノアラにいる、羊、ヤギの面倒見てる、旅では呼んでないんですよ、親が。で、次から次へと、ね、主がこの人じゃない、この人じゃないって、一番目からずっと行くんですね。で、それで、これがもうあなたの家の息子全部かってたら、いやー、全部じゃないけど、多分あいつは違うと思いますよ、みたいな、いやーって。で、羊の面倒見てるやつが一人いますか。そしたら、そいつも連れてこい。そして、主は旅でを決めていたわけなんですね。人の目に映るこの立派なところより目に映らない立派なところ、だから目に映らないところの立派は目に映るところの立派を表すんです。だから皆さんね、自分の癖直そうとしちゃいけない。癖直そうとするからね、三日坊主になるんだ。そうじゃなくて、癖じゃなくて自分の中身変えるんですよ。中身を変えると、変えられた中身が、ね、表だった行動として現れる、ね。でもみんなはね、自分の癖直そうとして、明日からパチンコ行かない、ね、明日からパチンコ行かないんじゃなくて、パチンコに行って、私はね、パチンコ、虫になってる、ね、人を直すときに、パチンコ行って、ね、5分だけやらないで帰ってこい。そして、まだ次の日も5分だけやらないで帰ってこい。ね。で、それもね、もっとプラスするべきは、見て曲げて、みんながもう曲げてるの。ね。曲げて、一番こっぴどく曲げてるやつのところに行って、じーっと見て5分だけ見て帰ってこい。それね、やってると、パチンコ行って、ね。行くごと、聞いて行くごと、中身、ね、それを中旬してるんですよ。それで行って、現実を見てくる。それで治るの。ね。なんだっけ、酒屋に行って、いつもそこの前をそのまま素通りできないやついるじゃない。ね。そういうやつもそうだよ。行って、酒屋の前で、5分だけ、ね、入らないで、行って帰ってこい。主の直し方法はこれなんですよ。ね。霊において宣言された言葉を信じたときに、ね。その霊的な力がその人に宿る。それでできるようになる。ということなんですね。人の立派なところというのは、中身が立派だったから現れている。ということなんですよ。だから、そのお父さんの目の前において、ね、表向きと、内側というのがあるんだけど、お父さんは目の前にいる、その表向きとよそっているところは立派に見ていたものの、隠れているところにおいて、彼らはどうだったかというのを把握していなかったということなんですね。主はどうかって言ったら、主ご自身は、 隠れている人の目の前に現れていないその人の人間性、そして表立った人間性、それが一致された時に主はあなたは立派だって言ってるんですよ。それでイスラエルの2代目の王としてダビデが選ばれましたね。選ばれたのは理由は一つしかないんですよ。人が見ても見なくても彼の気持ち、彼の行いは一括であったということなんですね。だから皆さんが主の御前において本当に認められたいと思ったら、教会の中にいる時の孤独ね、外に行って立ち振る舞えばいい。だから教会という言葉はね、エクレシアつってね、人を指しているんですよ。あなたは歩く教会だって言ってるんですよ。歩く教会は喧嘩できないよ、詐欺もできないよ、嘘もつけないよ。歩く教会がね、看板出してそういうことはできないわけなんですね。本当にイスラエルという国をね、歴史的にこう勉強してみるとどうなってるかって言ったら、信仰によって生きた人がリーダーシップになった時は限りなくもう止まれるんですよ。力においても止まれてね、権力においても止まれて、そして知力においても止まれて、そしてまだ金銀においても止まれているということなんですね。だけどこのね、リーダーシップの信仰が良くない状況に陥ると、もう根こそぎそれによって止まれた分はね、それの権利なんですよ。良い行いによって、信仰によって止まれた分は良い行いの権利なんだから、良い行いが悪くなった時にはその権利がその人から離れるんです。だから結局どうなるかって言ったらね、その人から離れてしまって、今ね、もうボロボロになっているのがこのエレミア書だったんですよ。皆さんがずっと見てきたエレミア書、ね、だからタビデを何で言ったかって言ったらね、タビデは羊飼いに過ぎなかった、でもね、イスラエルの一番偉大な王様になったんですよ。一番偉大な王様になるために、一番偉大な富も必要な、一番偉大なね、家来も必要だったね、一番偉大な国民も必要だったんです。主がダビデ自身のこの素晴らしいね、信仰、もう見えているところの表だったところも見えないね、内側も一括であったので、主子自身がダビデを祝福して、ダビデの知性で一番もう富まれていて、神殿をね、金の板張り作ることもできた。でもダビデのその素晴らしい信仰が、ダビデがいなくなった途端にね、本当に人から離れていき、そしてその信仰によって得たものの権利がね、その薄れていく、不信仰によって薄れていく、信仰の分だけどんどんどんどん離れていて、しまいにはどうなったかって言ったらね、よその国のね、王様に囚われて、目がえぐられて、そして奴隷として国民は連れて行かれるということまでなってしまいました。このエレミア書を通して私たちが知るべきは、イスラエルという国、そしてイスラエルを立て直すための鞭として用いられた世界の大国、これを見て主がどれだけ確かな方かということを本当に知りたいと思います。
この、ね、エレミア書の最後の最後において、ね、神殿が破壊された、ね、記述がありますけれども、この神殿ですね、ソロモンが建てたと言いました。でソロモンによって、ね、もう建てられたその時からもうすでにですね、カヤさんはあらかじめこの神殿が建てられたその時からこの神殿の破壊がを予告してるんですね。何々すれば神殿が破壊されるということを、ね、予告されております。第一列王記の9章のところにそれがあるんですけども、まあ、ちょっとそこ、9章の、ところにあるんですが、9章の、1節から、ね、8節のところ、9節のところですね。でちょっとそこだと長いですので、 もしこの宮において本当に私の栄光を表すならば、あなたは本当に王国が確立されて、ね、常しに揺らぐことのない王国が確立される、ね、けれどももしそれに聞き従わないのであるならば、ね、この、何節から読んでいきますと、ね、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いて、ささやき、なぜ主はこの地と、この宮とにこのような仕打ちをされたのだろう、と言うであろう。それと人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した神、彼らの神、主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだ、というようになる。アメン。もしですね、このイスラエルの人々が、4節にあるんですけども、父ダビデが歩んだ通りに、本当に全く心と正しさを持って、主の前に歩んで、主に命じられたことをそのまま実行し、また主の、御言葉を守り行うなら、このあなたの王国は、ずっと立たれることがない、永遠に確立しよう、そういうふうに言われておりました、ですから主の御言葉を守り行い続けているならば、永遠にこの神殿は確立され、全世界の中の国民の中において抜きんでたものとなって栄えたはずだったんですが、しかし残念ながら、この神殿を建てたソロモンの代から、その御言葉を守り行わないこと、主から離れて、違法の神々に従うということが、起こってしまって、でも神様はすぐには神殿破壊しないんですね。その後もう10代20代と、20代目ぐらいにしてようやく主がこの神殿破壊を、実行されたのは、それは、もう10代目にしてまだ立ち返らないかな、15代まだ反逆した方だ、でもまだ立ち返らないかな、主のずっと待ち望んでいたんです。主が
宣言された時から数えて何代目でそういうことが起きたか、それを見ると主がどれだけ忍耐強く恵み深い方か分かるんですよ。長く長く、私は思うんですね、もう主があまりにも長く待ってあげたから調子に乗って、神がいないと思って、このけしからんやつらは反逆したんだなって、一代目でもうひどい目に遭わせてくださればいいのに、主はそうじゃないんですよ。どういうことかって言ったらね、私は忍耐強く恵み深い神である。だから私たちの忍耐と主の忍耐の長さは全然違うんですよ。本当に違うんですよ。もう10代、15代ね、もう主が待っておられるということなんですね。こう言って、歴史があって、このイスラエルの歴史の中で、イスラエルのこのユダヤ人というのはもうことごとくもこれを学んだわけなんですね。学んで、その主が嫌がることから自分たちが離れようと思って、彼らがやったのが何かって言ったら、テペリン。わからないからやってしまう。だから、これをね、全部覚えておけば、心がチクチクっとするんですよ。やったらダメだよ。チクチク。で、根拠があるんですね。御言葉と一緒にチクチクするからできないんですよ。で、それを全世界において実践しているのがユダヤ人。ユダヤ人なんだけど、今ユダヤ人どうなってるのって言ったら、ニューヨークの、建物のほとんどがユダヤ人です。いいですか？ニューヨークの家賃は全部ユダヤ人がもらってる。それで、経済の、アメリカ経済の4割が彼らのものなんです。いいですか？全世界で人口の比率としては本当に低い方なんですけれど、ノーベル賞の今でいう約4割が彼らのものになっているんです。だから、ユダヤ人のその企業というのは見るとどうなるかって言ったらね、一発でヒットして、そして千金を入れるということではなく、 ユダヤ人が起こした企業というのは権利金が必ず生じるんです。権利金が生じてずっとその人の起こしたその企業が世界中でね、それを恩恵を受けてますのでね、世界中の人たちがね、ユダヤ人嫌いって言いつつも、今私たちが自分も知らないうちに使っているもので、チャリンチャリンチャリンチャリン権利金払ってる。これがユダヤ人の富なんですよ。ね。こういったね、廃れない、人がかじることのできない、使っても使ってもね、減ることのない、この権利を持ったね、成功の方、成功の仕方、誰が指してくださったか。聖書の御言葉、彼らが信じて行ってきた信仰のゆえなんですね。今私たちは廃れたところのユダヤのこのね、イスラエルの歴史を目の前にしています。ですけど主が言っているのは、これこれをすればあなたの家もこうなるんだよっていうことを言ってるのね。でも逆に、これこれをすればあなたの家もこうなるんだよって逆も提示している。だから主は何て言ってるか、その二つの中に一つ自分の自由意志で選びなさい。そして自由意志によって選んだことで結果を出してね、喜んで楽しむなり嘆いて悲しむなり、あなたがしなさいって言ってるんですよ。時々イエス様信じていない人たちと会って、イエス様を私が伝える時があるんですけれど、少なくても別れ際に彼らはキリストをね、信じるかどうかまでは私は分からない時もあるんですね。でもキリストが確かなんだって、昔々あるところにというね、ことではなくて本当に確かな方なんだということを先生のおっしゃることで分かりましたということまではいつも私はいただいているんです。歴史的に明らかね、行った時に結果的に明らかということをいくらでも私は提示できるからなんですね。だから私のたわごとでイエス様信じてくださいとは言わないね。もう歴史的なその人物ね、その歴史そのものを全部私はお話をして、信じるか信じないかはあなたが決めてくださいということをお話ししているんですね。悲惨なその歴史を見ながらね、私たちは何をするべきかって言ったら、エレミアの不従順を私たちは見習わない。このエレミアの時代の人々の不従順は見習わない。そしてリーダーシップとして自分の信仰が良くない時に、自分についてきた人がどれだけ不幸をね、招くか、これをしっかりと覚えて、責任あるこの信仰の歩みが私たちには必要だということをぜひ自覚してほしい。そして本当にこのエレミアの時代のこの不幸ではなく、本当にこのダビデの時代のこの幸いと栄光に実践して預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
ですからこの、ね、旧約聖書は、ね、この神様に聞き従うことの成功例と、ね、聞き従わなかったことの失敗例で、ね、その交互の、ね、まあ、織りなしによってなされているんですね。特にこのエレミア書、ね、それからその次の愛歌、ね、これは、ね、本当に主の御子に聞き従わないことの悲惨さ、ね、がいかなるいかほどのものであるのかっていうことで、ね、満ちているんです、ね、先ほどパチンコ、ね、もしやめたいんだったらパチンコ屋に行って5分、ね、その失敗してる人をじっと見つめなさい、ね、したら、ね、もうやめます、ね、このエレミア書はまさにその失敗例で満ちてるんですね。本当に人というのは、ね、パチンコ屋に行って、ね、なんか、じゃんじゃんバリバリ出してる人をね、じっと見つめていたら、ね、自分もやりたくなって、で、それで罪の中に引き込まれるんですけども、でも、ね、皆さん、なんでパチンコ屋があんなにもね、繁盛してるんだと思いますかね。なんで、伊勢崎モールのね、パチンコ屋、ね、向かいのマクドナルドよりも、はるかになんか電飾がなされてきらびやかなんだと思いますか。ね、なんでか。そうですね。パチンコ屋がお客さんに提供するお金よりも、ね、パチンコ屋の中に入ってくるお金の方がはるかに、ね、多いからなんですね。パチンコ屋さんでもうじゃんじゃんバリバリ出している人を、ね、じっと見ていると、ね、なんか自分をうずうずやりたくなってくるんですけれども、ね、 再度、ね、その彼の周りに、ね、もう全然ポツンポツンって、ね、パチンコが、ね、なかなか出てこない人の方がはるかに、ね、まあ、多いんですね。まあ、おそらく、ね、パチンコを、ね、出している人が1だとするならば、ね、出せない人が、ね、もう6、7人ぐらいいるんですね。まあ、ちょっとパチンコ私大学たった大学1年の時でそのことに気づいて大学1年生の時もやってやめたんですけども、まあ、ですからちょっとわからないんですけれども、まあ、出る確率、儲ける確率何分の1なんでしょうね。まあ、ちょっとそれわかんないです、ね、まあ、5分の1だとしましょう、ね、5日間通って、ね、第6日目に出たら、ね、それでやめられなくなるんですね。本当にこの、ね、失敗例を見てください皆さん、ね、パチンコで、ね、成功してる、ね、1人を見るよりもその周りで失敗している6人のその表情、その人数の多さ、そちらの方を見るべきです。聖書は、ね、このエレミア書はまさにその失敗している、ね、例がいかに悲惨であるのかを、もうこれでもかこれでもかっていうほどに書き記したのがこのね、学んできたエレミア書、ね、だからエレミア書読んでると、なんでこんなにもね、なんか災いに遭うぞ、災いに遭うぞ、そんなことしてたら災いに遭うぞばっかりなんだって、つまらないって、いや皆さんぜひですね、つまらないと思わずにじっくりと失敗例を、ね、読んでください。失敗してる様を、ね、じっくり読んでいると、ね、本当にもうこの罪の飲み食い、ね、これがいかに儚いものであるのか、ね、パチンコでもうじゃんじゃんバリバリ出してる時はもう本当に気分がうひょーってなって、ね、もう無敵のような感覚なんですけど、しかしその他、ね、そのバックにある6日間の負けの日々、つぎ込んできた日々、人生トータルで見れば、ね、当然パチンコにつぎ込んできた、ね、お金の方が、ね、多いんですね。いやプロフェッショナルは、ね、もう人生プラスのそういう人もいるぞ。いやそういう人は、ね、もう本当にパチンコに研究に研究を重ねて、もう人生、ね、全部パチンコにつぎ込んだ人のケースです。
あのね、家族は不幸なはずですよ。そこでちょっとしたね、小銭人稼いだところでね、そこにいて挙げくれているその姿って尊敬に値もするものじゃない。だからパチンコ専門でやっていける人がもしいるとしたら、その人が誇ってね、自分がね、私は勝てるということを、ね、言えないと思います。それでやったとしてもね、そこから稼ぐお金というのはね、ビビたるもんだ、ね、それでその稼いだお金、自慢もできないんですよ。購買で、ね、働いて持ってきたお金は、ね、大切に使いますよ、家族が。でもパチンコに行って、ね、稼いできたお金、大切には使わない。だからね、もう子どもの教育にももうとっても良くないし、そして周りにもね、もう正々堂々と言えるようなことじゃないし、だからああいうものの稼ぎ、ああいうことから稼ぐ、そのプロになるということは絶対にやってはいけないんですね。本当にお金はどうやって稼ぐかって、尊敬とともに稼ぐ。尊敬されてお金は稼がなければならない。で、稼いだお金で尊敬されるようなね、生き方も使い方もしなければならないということなんですね。今ね、芙美子夫人がね、パチンコのことをね、言ったらね、なんだかしみじみにね、お父さんそうだった。なんとなくね、私見ててね、なんかしみじみと、そうだよそうだよそうだよってね、ね、本当に家族を不幸にするんですよ。子供の学費なんか関係ないから、行きたい時関係ない、持っていく。日雇いしている旦那さんの養母がね、子供を産んだの、これ本当にあったことだよ。それで日雇いだから、仕事があっていくらってもらってくるでしょ。で、お米がもうなくなった時に、仕事行って、それで一日の賃金もらってきたの。それで、奥さんにあげたの。そしたら、その奥さんはそれで子供の、産んだばかりの子供のミルク代と、おむつ買わなきゃいけないでしょ。それで、お米買わなきゃいけないんだけど、このパチンコ癖がついているので、この人何をしたかって言ったらね、その日雇いの 泣け泣けのお金を持ってパチンコ行っちゃったので2000円だけしようとか1000円だけしようとか、そしたらそうはいかないんですよ。どんどんどんどんしてとうとうお金が全部なくなってしまったんですね。でそういう時にいつも癖づいて人に工面していたんだけど、工面していただいたお金を返してない、その実績もあるので人はお金貸してくれないんですよ。で旦那さんが帰ってくる時間にお米を炊かなきゃいけないのにお米がないわけだ。そしたらあの青葉だよ、あの青葉でお米多分ね1キロとかね、そういうお米をちっちゃいやつですよ、盗めるやつ、それを盗んだんですよ。盗んでどうなったかって言ったら捕まって、それが多分青葉で1回2回じゃなかったんだろうね、警察に出されて、そして結局はね長い懲役に行きました。あれね、面会にも行けないよ、人が面会に行く気にもならないでしょね。子供かわいそう、夫かわいそう、だから人にこう癖づいてしまった悪いことというのはその人の人生を蝕むだけじゃなくて、関わっているその家族をもねボロボロにしてしまうんですね。だから絶対に尊敬できないようなことに手足を貸してはなりません。
でソロモンがまさにそのパチンコだったんですね。まあ、実際にジャンジャンバリバリではないんですけども、彼ですね、もう本当に祝福に祝福されてね、もう飛んだ時にですね、ちょっとそこいらのクリスチャンはね、清く正しく美しくだから、ちょっと俺はちょっと悪にも手を出してみて、で悪の味も占めてみよう、でね悪とねグッとね、その両方を占めたらスーパークリスチャンに、ね、なるんじゃないかって思って悪に手を出してしまったんですね。違法の女という、ね、悪に手を出してしまって、でそれでねもう一人ねエジプトの女をめとったら、ね、次はねモアブの女、次はアモンの女、次はあの国この国の女って、でそれでついにですねもう初め一人二人だと思ってたのが、なんと妻が千人になってしまったんですね。でその千人の妻が、ね、ソロモンにね、ねえソロモンさんってねそそのかして、でそれで、ね、彼もうイスラエルの神の神殿をね、あるにもかかわらず、ね、建てたにもかかわらず、ね、違法の女の神殿、ね、偶像の神殿も、ね、もう建てて、建てて、建てて、で、それで神様に、ね、神の人に叱られるんですね。そんなことをしていると、ね、あなたの王国は永遠に続かないよって、ね、警告を受けるんですが、しかし、ソロモンは二度警告を受けたんですが、しかし、聞かなかったんです。で、それで結局、もう、そのね、御言葉をね、全然知らない女たち、ね、と結婚して御言葉を知らない子供がバンバン生まれて、でそれで、ね、その中で、ね、まあ、一番まともだと思われる人が王になったんですけど、全然まともじゃないんですね。もうゴロつきのようなことを、ね、もう聖書を見れば、ね、するんです。聖書面白いですよ、ぜひ読んでくださいね。で、ね、結局その、ね、ソロモンが乗って
ね、どれだけね、後になって彼は嘆いていたかって言ったらね、もう自分の身から出たものがね、自分の後継ぎになるの嫌だ。どれだけ自分の身から出た子供が最悪だったか。自分の身から出たものがね、自分の後継ぎになって自分のね、この栄華をね、味わうの嫌だって言ったんですよね。身から出たものが悪いんじゃなくて、お前悪いんですよ。お前悪いからね、子供がそうなってしまったんですよ。本当に感謝なのはね、私たちは私たちね、良くないやつをイエス様がいいやつに変えてくださって、そしてね、以前のものは過ぎ去り新しいものとしてね、家族が自分を見ることができるように、周りが自分を見ることができるように、そう変えてくださるというのが本当に感謝ですね。旧約時代、この恵みに預かる人は本当に少なかった。でも今新約時代になって、私たちはね、もうイエス様が恵みのゆえに私たちを強制的に変えていく、このプロセスの中に私たちは入っているんですよ。 だから感謝で感謝で絶えません。だから私も変わったの。自分の自前の力は変えられない。
この、ね、ソロモンが、ね、せっかく、ね集めた富、ねねこのソロモンの、ね、次に王様になった人、まあ、一番ソロモンがまともだと思った人が、ねまあ、レハブアムという王なんですけど、レハブアムですね、おじいちゃんのダビデが本当にこの神殿を神様の宮を建てるためにもう生涯駆使して金銀を集めた。でその子、ね、レハブアムのお父さんソロモンがその神殿を建ててもう豪華絢爛で、ね、もう違法の、ね人がこの神殿を見るのにもう本当にもう心が細るばかりに驚いた、ね、その神殿をですねこれレハブアム、ねレハブアムが王になってからたった5年でその、ね、あの神殿の中、ね、宮殿の中のゴールドの、ね、盾を、ね、もう全部エジプトに奪われてしまって、ね、で全部この、ね、もうエジプトが、ね、攻めてきて困るかどうかエジプト様、ね、もういじめないでくださいってことで、ね、そのソロモンとダビデが集めた金銀を、ね、全部5年後差し出してしまったんです、ね、あの適任されていない世代、神様の御言葉に聞き従わない世代、ね、自分の子供に後を継いだとしてもその子供に神様を恐れ敬う立ち並みを教え込んでいなければ、ね、わずか5年で親の財産全部パチンコで吸ってしまう、ね、こんなことはもうしょっちゅうありがちなんですね。本当に御言葉に聞き従うということをこれを子供によく育てるべきです、ね、
あのね、あの私の行いが悪いのに、前の先祖たちの行いが良くて与えてくださったものがあるでしょ。で、行いが悪い時というのはこの私にとどまっているこのね、全てのものが私をね吐き出しているんですよ。うえっつって。で、最後吐き出すのは何かって言ったらね、自分が持っていた土地を吐き出すように。土地がね、あんたここに住んでほしくないよって言って、って。それで、イスラエル全体がね、土地からオーバイトされて、それで70年間、よその国に行って、ね、奴隷になった事件。そして、その後にイエス様の後ね、イエス様を十字架につけた後、ローマによって、ね、イスラエルがまだ、もうオーバイトされて、ね、ゲッてされて、もう千何百年間イスラエルに戻れなかったんですよ。まず持っていきやすいものからゲッってやる、ね、金銀宝石持っていきやすいでしょ。これがまず自分から離れる、ね、いつ離れるかって言ったらね、それを取るに力あるやつが来たら、もうそれ全部離れていく。ね。行いが悪い時に敵が来たら必ず負けるんです。行いが悪い時に敵が来ると必ず負ける。その負けた時に一番最初に自分から離れていくものは、一番離れやすいものの金銀なんですよ。昔はお金が金銀だったでしょ？宝石だったでしょ？その後に、離れるのが土地なんですよ。すごい面白いでしょ？ね？どこの宗教がこれ教えてくれるの？ね？ついてないから先祖の墓買いなさいって。ね？ついてないからお払いしなさい。いやいやいやいやいや。こういうプロセスでこういうになるよっていうことを教えてくれるのはね、キリスト教しかないんですよ。なんで教えるの？見継ぐ神だからですよ。ね、私はあなたに見継ぎたい。ね、限りなく見継いであげたい。だからね、あなたが本当に私が見継いたものでね、優雅に暮らしてほしい。私の主の皆を褒めたたえてほしい。と思っているから、自分の恵みが私たちから離れるのを一番嫌がるのが神なんですよ。だから私はいつも神は恵みの神だ、恵みの神だ、恵みの神だって言ってる。この三つぐ神が私たちに教えてるんですよ。あなたはこの二の舞になってはなりません。嫌だよね、嫌だよね、じゃあ悪い行いは私は関係ありませんだよね。 そうですよ。悪い行いが結果をもたらすということは、良い行いはまだ良い結果をもたらすということなんですね。イスラエルの歴史がそれを証明しています。ね、昔々あるところにというね、まやかしいことではなくて、歴史、その歴史の中に生きていたその人物がね、主のなさることの確かな証人なんですよ。だから私たちもこの時代において良い証人になりましょう。イエスの御名によって祝福します。アーメン。
で、まあ、17節以降、ね、23節までのところ、ね、ここは要するに神殿の中に、ね、あった器たち、また、ね、神殿の中で用いられていた聖なる、ね、祭具ですね、あの主の祭りの時に用いる諸々の、ね、あの重機、半機、器物、ね、それらのものが、ね、全部奪われてしまった、ね、のみならず、ね、17節では、ね、あのまあ、カルデア人は主の宮の聖堂の柱と主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いて、その聖堂を皆バビロンへ運んだ。この、ね、聖堂の柱、すごい、ね、優れものです。もうすごいきらびやかな聖堂の、もう磨き上げた、ね、あの聖堂の柱、それから、ね、海、これですね、2万リットルが入るほどの水 の、ね、そのタンク、ね、4万リットルですね。あのタンクローリー、そこに走ってるタンクローリーね、よく朝ね、手品散歩してると、ね、あのタンクローリー走ってるんですけど、あれ2万リットルです、ね、その2倍分が入るそのね、まあ、海と割る青銅製の器、ね、でこの青銅の、ね、どのくらいのものか、それ測りきれなかったので測るのをやめたとソロモンが、ね、書いております。ね、また、ね、バビロンが持ち去る時も、ね、測りきれなかったって、ね、書いてあるんですね。それほどのこの聖堂も、ね、持ち去られてしまった。この海、ね、何に使うか、聖なる祭司が主の宮で奉仕をする前に身を清めるための水がその海と呼ばれるものの中に入っていたんですね。主はそれをも粉々に砕いて奪ってしまい、ね、バビロンに奪わせました。これ本当に象徴的です。この私たちね、イエス様にあって祭司として、ね、あの立てられたんです。イエス様を信じた人は、ね、聖なる国民、王族の祭司とされたと書いてあります、ね、イエス様を信じた皆さんは祭司なんですけども、しかし祭司がですね、本当にこの自らを清めないで、ね、人の御前に立つ、ね、人の御前において、ね、自分自身をわきまえずに立って、それで、ね、ぐーたらぐーたら、ね、やってると、このようにして、ね、この祭具も全部奪われて、ね、取り去られてしまう、ね、これ私たちは本当に身を戒めるべきです。この、ね、聖堂の柱、これ、ね、ヤキンとボアズっていう、ねね、2つの柱、ヤキン、ね、それからボアズ、ねという柱なんですけども、ね、あのその、ね、名前の、ね、意味、ね、まず、ヤキン、これ第一列王記ですね、ちょっと待ってください、7章の21節見ますと、ね、ヤキン、それからボアズ、ヤキンの意味は、彼は設立するという意味で、それでボアズ、これは力を持ってという意味です。一方の柱は、ね、彼は設立する、他方の柱が力を持って、ねという意味ですから、主はこの2つをもう粉々に砕いてしまいました、ね、彼は設立する、ね、力を持って、ね、本当に主の民は力を持って設立し、すべ治めるものではあるんですけど、しかし、もしその、ね、主の御旨に聞き従わないで、主の御言葉から外れることをずっと続けていくならば、主がそれを取り壊してしまうんですね。私たちは本当に気をつけるべきです。主が立ててくださる、ね、その統治、それを、ね、壊さないように私たちはしっかりと御言葉を守り行っていくべきなんです。この神殿の柱、ね私たちはこの主の宮に連なったものであるならば、ね、本当に私たちも主の柱となっていくべきなんです。この冒頭で宣言した箇所が、ね、黙示録3章の、ところなんですけども、黙示録の3章の11節から13節を最後にお読みしたいと思います。黙示録すなわち啓示録の3章の 11節から13節。では皆さんで宣言したいと思います。11節から3。はい。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の御名と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。勝利を得る者は、ね、神の聖女の柱としようと書いてありました。ね、勝利を得る者と、ね、どういう人か。それは、ね、この主の御言葉を、ね、しっかり守る人、ね、この8節見ますと、ね、すなわち、ね、あなたは少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかった、ね、ですから主の御言葉をしっかりと守って否まない人、それを保ち続ける人は聖書の柱としようと言われてるんです。
あのね、私たちは自分がねこれこれをしたら守ったことになるかなとこうあのね錯覚しがちなんですね。あの守るということは何かって言ったらね、心に浮かんだことをやめなさいが浮かんだらやめる、しなさいがね浮かんだらする、これなんですよ。1から10まで守りなさいって主はねそういう無理難題は私たちにくださらないね。心に浮かんだこと、あこれはやめた方がいいな、やめる。心に浮かんだことで、あこれはやった方がいいなと思ったらそれを守り行う、そういう人を私の神の神殿でね柱とするって言ってるんです。聖堂というのはね、聖堂これはね特徴がありまして、磨くとすごく綺麗なんですね。磨いたらねもうあのねもうピッカピカしてものすごく綺麗なんですよ。磨かないと青サビが、わかります？磨かないと青サビがくっつくんですよ。あれ不思議だ。それ青サビ昔どうやって消したかわかる？藁と裾ね、もやしくず、それをね藁につけて、それでこの精度をこう磨くんですよ。美学ってね、あれがね、もうピッカピカになる。ね。美学、何を意味しますか？清くするっていうことでしょ。で、どういうふうに清くするの？無理難題をね、私たちに、主は要求していない。心に浮かんだことを、やめなさいが浮かんだらやめる。しなさいが浮かんだらする。これで聖女の柱になれるんだよ。だから主はね恵み深いつてるの。浮かんだことをねやめるべきことはやめましょう。そしてまだね浮かんだことがしなさいだったらそれをしましょう。そして神の新しいエルサレムね、そこにおいて本当に柱的な役割を担う私と皆さんでありますようにね。御霊が諸教会に語る声を聞けって言いましたね。どういう人がねボアズとヤシになるか、それをね御霊が諸教会に語る声を聞け。諸教会って誰って言ったら私たち一人一人なんですよ。一人一人にねあの言っている声を聞けということは、声って聞こえるでしょね、聞こえるでしょ。だからさっき言ったんですよ。心の声が言ってるんです。やめなさい。ね、それやめる。御霊が言ってるんですよ。心の声が。しなさいって言ってるんですよ。御霊が言ってるんですよ。諸教会である私に言ってるんですよ。いいですか？今日から追いそれたことをしない。ね、心に浮かんだことをやめるべきことはやめてください。そして心に浮かんだことね、 実践しなければならないことは実践してください。そうすれば私たちは神の聖城の、ね、この柱になることができます。しますか？アーメン。ハレルヤ。
どうか皆さん、この主の御声に聞き従うこと、ね、このですから、ね、バイブル聖書に従って歩むこと、ね、これを決心しましょう。そして決心したならばそれを行いましょう。一つ行ったらですね、勢いづくんですね。あの、今一つのテンポを整えておりますね。あの工事というものはなんか旗から見るとこんなのできるのって、ね、完成形と現在形を見ると、現在の方も本当に汚い油切ったカオスなありさまを見ると、ね、もうやる気失うんですね。けれども、ね、工事というものは、ね、もう一つなんか、ね、その椅子をこっちからそっちに移動したら、ね、勢いづくんですね。あのちょっとこれどうするよっていうのを、ね、見ても、でも考えずに行動すれば、ちょっと行動すれば勢いづいて、でトントントントンと次やるべきこと、次やるべきことが思い浮かん でそれで、ね、ついにはもうどんどん綺麗になって全く新しくなるんですね。行動、皆さん、行い、この御言葉を守り行う行い、一つやれば勢いづきます。ぜひ、ね、この行って、そして皆さんの汚くなってしまった、ね、人生が、あの、ね、本当に、ね、まあ、前カオスでしたね汚かったですね。もう油ギットギットで、ね、どうするこれっていう、ね、それが今やあんなに綺麗に片付いております。皆さんの人生も片付きます。綺麗になります。
アーメン。
まずはちっちゃい一つの行いから行っていきましょう。
アーメン。
どうかこの、ね、御言葉に聞き従っていくことによってどんどん綺麗になって、本当に、ね、喜びが楽しみが満ち足りて、そして祝福に満ち足りた人生となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前をって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。それでは今いただきました御言葉の通りにそれぞれが決心し、そしてそれぞれ自分が何をなすべきであるのか、本当に御言葉に従って愛にできるようにそれぞれ祈っていきたいと思います。
イエス様にあって、しなさいはする、やめなさいはやめる、それで神の聖城の柱となりますように、私に聞き従う信仰をくださいと祈りましょう。
主よ、あなたの御声に聞き従う道はなんと幸いで健やかで、そして本当に一切の心の中の暗さがないものでありましょうか。本当に私たちはイエス様、あなたの道に従って歩んでいきたいと願いました。主よ、その道に歩みたいと決心しました。それゆえに主よ、あなたがこの決心を固く保って守ってくださるように、一つあなたの御言葉に聞き従う行動をし、そして自分のやりたいをそれを下ろして、あなたの御声に聞き従って都度本当にあなたの喜びが豊かに湧き起こってくることを体験するから感謝いたします。その喜びの体験を積み重ねて、そして本当に健全な歩みを一歩一歩していく一人一人でありますように。エルミヤ書、本当に間違った道に歩んだことのその悲惨な結末が主よありました。私たちはその悲惨な道に入ることなく、ただあなたの道に入って、そしてそれを歩み、そして祝福を全うさせてくださすように、どうか一人一人のその決心をあなたが守ってくださすように、今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
主よ、分かりやすくあなたは私たちに教えてくださるお方です。 私たちに教える方、聖霊を与えてくださり、この聖霊は私たちにするべきこととしてはならないことをいつも教え、その心に浮かんだことを本当に実践することによって、私たちはピカピカとこの神の神殿の柱になることができる。主よ、この幸いを私たちに保証してくださったことを感謝します。神の神殿の柱になっているものに不可能はありますでしょうか？ないです。主よ、そのために本当に柱らしくピカピカと自分の言葉を磨くことができますように、思いを磨くことができますように、行いを実践して主の命令に聞き従ったものとして主を歩むことができますように助け祝福してください。今日私たちはイスラエルのこの生き生きとした歴史を見ました。そしてその中において伝われた歴史が何でそうなったかを教えていただいたことを感謝します。私たちはあなたがいつも右左で全部教えてくださった後に、そして生き方は自分が決めなさいと、いつも私たちに自由に選択する自由意志を与えてくださったことを感謝します。主よ、私たちが奴隷として生まれたんではなく、ただ一つこの創造されたものの中で自由意志を持ったものとして、良しも悪しも自分が決めてやる、そのような尊い存在として今私たちが見舞いにいることを感謝いたします。神に似せて作られたものとして、イエス様を信じるものとして、私たちは神様が選びなさいということを本当に喜んで選んで、そして幸せに幸せを重ねていきますように。そして私たちの子子孫孫が本当に私たちの先祖の神、その神が私の神であると、主よ、本当に信仰の証を立てていくことができますように祝福してください。アブラハムの神にイサクは憧れました。そしてそのイサクはその神の血を本当に祝福された種族になりました。そしてイサクの神にヤコブが憧れ、あの神様を私の神として本当に信じていきたいと思って、アブラハム、イサク、ヤコブとこの三代が象徴として記されています。血を私が信じて、子が信じて、憧れて信じて、その子の子供がまだ憧れて信じて、主よ、私たちがこの生きているその世において、この三世代を完成することができますように、この三世代を完成して主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちの家族を捉えてください。そしてイエス・キリストにあるこの聖なる三世代を完成することができますように、主よ、あなたが祝福してください。主が今日も私たちを本当に事細かく養ってくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。